では黙祷を持って礼拝をお捧げします。病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
アーメン、
アーメン。ご聞きください。賛美の308番をもって栄光の主を褒めたたえます。308番です。48番です。それでは 孤独文48番第一コリント13章を孤独いたします。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしいとややかましい信頼。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高かぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
苛立たず妬みを抱かない、不義を喜ばず
真理を喜ぶ、全てを忍び、
全てを信じ、全てを望み、全てに耐える。
愛は決して滅びない、
予言は伝え、威厳は闇、知識は伝えるよ、それで信仰と希望を愛、この水はいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰を信仰化しましょう。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により生まれ、乙女マリアより生まれ、怨霊ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより光りて生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。
章詠178番です。178番を賛美します。
Thank you.
座席ください。礼拝のために本日サーチさんにお祈りをお願いいたします。
お祈りします。主を感謝します。今日も私たちが本当にここにいることに主を感謝します。雨の中でも主を礼拝したくて、主に賛美を捧げたくて、みんなここに集まりました。主よ、また集まるところがあることに主を感謝します。また主の御言葉を述べ伝える主の使命がいることに主を本当に感謝します。主よ、この1週間も主が私たちを守ってくださって、この世から私たちを守ってくださって、またこのコロナからも私たちを守ってくださって、主を本当に感謝します。今日も健康で主をここに集まりました。今日も目いっぱい主を賛美し、主を礼拝したいです。主を受け取ってください。主をこの1週間も本当に主を私たちが強くありたいと思いながらも、本当に罪をたくさん犯してしまいました。主が知っている罪、また私たちが分からず犯した罪もあります。どうぞ主が私たちのために流したその血潮で私たちを洗い流し清めてください。血を白くしてください。主は私が清いからあなたたちも清くありなさいと教えてくれました。本当に清いものであるように主が私たちを変えてください。主を今日も期待してここに集まりました。主がどんな御言葉で私たちを悟らせるのか期待してここに集まりました。どうぞ主が語ってください。またこの主のしもべを通し私たちをこの御言葉でお腹いっぱいにさせてください。主よ、今日ここにいるこの若者たちを主が覚えてください。シオンも早くこの礼拝に参加できるように心を変えてください。シオンとユミ、またヒカルとユキとがきっとこの日本を変えることができるでしょう。シオン眠るからのように眠っているこの若者を起こすことができるでしょう。若者と共に主に礼拝することができるでしょう。主よ、ここにいる若者たちを主が思いっきり使ってください。主よ、どこにこの子供たちを若者たちを使いたいと主は願っておりますか。主よ、どうぞ使ってください。また今暗唱しているこの御言葉でこの彼らを変えてください。主を体験するように主を体験するように主をしてください。今意味も分からず主を本当に手振りしたこの御言葉さえもこの子どもたちの心の中に刻んであるでしょう。主を本当にその時になったら主をこの御言葉を思い出し、本当に主の御言葉通りにされると私たちは信じております。どうぞこの若者を通してこの日本をこの世を変えてください。その朝の露のようなこの若者を起こしてください。礼拝を復活させてください。きっとそうなることを私たちは信じております。主よ、私たちのこの成田エクリシアを主が覚えてください。主よ、今街道はありませんが今日もこうして集まることができました。主よ感謝します。主よ、きっと主が本当に願ったその時に、願ったその場所に主の教会が建てられるでしょう。日本のこの国民が本当に主を集まり主を賛美することができるでしょう。私たちは信じております。主を感謝します。主を今パクさんがパク執事がやっているこの時期も主が祝福してください。私たちは分かりませんが主は全部ご存知です。どうぞ主が祝福し、彼女を通して主をこの日本で主の事業をさせてください。主を感謝します。また横浜天聖キリスト教会を主が覚えてください。主がこの教会を通して横浜にいる全ての主の民が主に立ち返ってくることができるように、天聖キリスト教会を主が祝福してください。主を今日も本当にこのいい一日をくださって本当に感謝します。今日も私たち笑顔で楽しく主を礼拝したいと主を願っております。主を主が受け取ってください。この最後の時間まで主が共にし、主が私の名によって祈れと主が教えてくれました。主が感謝を持って祈れと教えてくれました。今日も感謝を持って主の皆でお祈りしました。アーメン。
304番を賛美します。304番です。
地に満ちていて、そして本当に幸いな状況になっていきます。得てはならないものを得た時というのは、その得たものには呪いがつきまどい、そしてつまずき倒れが答えになります。主よ、だから若者たちが人でも物でもことでも自分の目の前にあるものを、主よ、どんなに世が与えようとしても得ていいものかどうかを識別できますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。祝福してあなたが識別できる知恵を与えてください。イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの13章です。第一コリント13章 第一コリントの13章、初めに13節を宣言いたします。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
アーメン、
アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたがご自身を捧げられ犠牲にされ、私たちを生かすために私たちの信仰、希望、愛を本当に増し加えるために、私たちのために命を差し出してくださったことを感謝します。今我らはそれゆえに将来と希望が与えられ、命が、永遠の命が与えられました。あなたは私たちをこよなき愛で愛してくださいました。それゆえ我々はあなたを愛し、またあなたを伝える技に励みたいと思います。今我々はあなたの皆のもとにここに集いました。どうかこれから語られる御言葉が、あなたの耳にかなったものであり、本当に一人一人がその御言葉を通して豊かな命の養いを得ますように、どうか語るしもべらを、また聞く一人一人をあなたが清めてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。今日も素晴らしい手術が明けました。後ろに直された大賛美いたします。最近はですね、幸せと成功の法則を、ね、この宣言からまた御言葉から学んでおり、特に先週はですね、ジョン・ロックフェラーから学びました。ロックフェラーは、ね、本当に、近年経済において大いに祝福された、ね、人物でしたけれども、本当にその秘訣は、ね、クリシャン家庭のその母の、ね、教えにありましたね。お母さんが、ね、子供ロックフェラーに、ね、10分の1を、ね、捧げなさい、それから、ね、礼拝は一番前の席に座りなさい、それから、牧師を、悲しませてはいけませんという3つの教えをもう小さい時から、ね、教えて、そして、ね、ロックフェラーそれを守ってきたんですね。忠実に10分の1を捧げ、また本当に母から言われた通りのその事前の技を惜しみなく、ね、してきました。それは確かに、ね、成功の秘訣なんですけども、結局、ね、彼が成功した、ね、そもそも根本的な、ね、ものは一体何だったのか、まあ、やはり彼の母だったと思います。母がなくしては、ね、この母なくしては彼には成功がなかったんですね。本当に偉大な母の、ね、その祈りによって偉大な子供が生まれるということが聖書にたくさんありますね。例えばサムエル、本当にキングメーカーとして、ね、王たちに油を注いだあのサムエルは、ね、一人の貧しい母のもう声にもならない祈りによって生み出されましたね。本当にこの偉大な、ね、母のその祈り、またその子育て、御言葉中心の子育て、これが偉大な、ね、次世代、偉大な、ね、その時代をリードしていく、ね、栄光の若者が育っていくんです。で、結局、ね、このロックフェラーが祝福された根源、ね、それは確かにその祝福の法則に乗ったんですけど、その法則を教えたお母さんの御言葉教育、ね、御言葉教育をできるのは何も母に限ったものではありませんね。お父さん、お母さんが、ね、こぞって、また本当に霊的な父母がですね、御言葉教育を血がつながっていなくてもその、ね、子供に教えていくならば、栄光の次世代を、ね、生み出していくことができるんです。で、このロックフェラーが、ね、お母さんの戒めを守ったこと、ね、本当にクリスチャンホームの親子であるならば本当にその葛藤があるんですけども、子供がどうしても、ね、あの御言葉を聞かない、教会に行かない、ね、そういう葛藤があるんですけども、そういう葛藤は何で生まれるか、これ、ね、この御言葉に従って歩む道はですね、狭い門から入る道なんですね。世の中の人から見ればクリスチャンの道は何であんな、ね、なんかストイックな、ね、なんか、ね、そういう歩きにくい道をわざわざ歩くんだろうかって疑問に思うんですね。それは高い道徳基準があり、また本当に神様に従って歩む、ね、実際皆さんがここに日曜日という日にここに集まっていること自体、世の中の人たちからすればなんでそんなことって思うんですね。まあ、そういった、 ところがあるんですけども、しかし、ね、このロックフェラーはそれでも主日には教会の一番前の席に、ね、40分前に座って、その40分間に乗って、そして礼拝に備えた。これなんでなんでしょうね、思いますに、彼は、ね、お母さんから本当に素晴らしい愛を受けて、ね、子供はお母さんから、あるいはお父さんから愛されて育てられるならば、お父さんお母さんを尊敬して、その言うことをよく聞くんですね。で、それでこのお母さんが言うなら、ね、このお父さんが言うんだったら、教会に、ね、真っ先に、ね、行って、そして、ね、一番前の席に座って、十分の一をちゃんと捧げるならば、ね、きっとお父さんお母さんが言うんだったら間違いないって、うん、そういうふうに、ね、お父さんお母さんが、ね、本当にしっかりとしているというよりも、ね、お父さんお母さんのしっかりさに子供がついていくというよりも、お父さんお母さんのその愛の行い、愛の言葉、ね、それに子供たちは、ね、ついていくんですね。先週ですね、あるメッセンジャーが語られたところで、自分の、ね、お父さんお母さんになかなか伝道ができない、ね、ということなんですけども、お父さんお母さんに対する敬い、尊敬、ね、リスペクトがなかったら、お父さんお母さん言うことを聞かない、ね、いくら子供、ね、が、ね、何か、ね、クリスチャンになってよ、ね、イエス様を信じれば素晴らしいよって言っても、何このボンボンが、ね、何このお嬢がっていうふうになってしまうんですね。でもお父さんお母さんに対してのリスペクトがあるならば、お母さんお父さんお母さんがこの息子がこの娘が言うんだったら、ね、きっと、ね、それ真実かもしれない、ね、動くんですね。ですから結局重要なことはそれは愛です、ね、愛に裏打ちされた行い、ね、また言動、唇からの言葉、ね、これが人を動かすんです。人を動かすのは強制力、ね、確かに強制力で人は動くでしょうけども、心は動きません、けれども愛、これは結びの帯として完全なんです。愛の強制力は完全です。愛でもって、ね、人を指導するならば、その子供、大人、周り動いていくんです。そして、ね、本当にロックフェラーは本当にこのお母さんが本当に尊敬できるお母さんだったからついていって、そしてお母さんの言う通りした、ね、騙されたとでも思ってでもそれでもやってみたら本当に祝福された。あ、お母さんやっぱり正しかったんだということで、ロックフェラーは本当にそういうふうに従順して、いたんですね。お母さんが天に召されるとき、その間際、ね、お母さんは本当にもうその時すでにロックフェラー、ね、お母さんが召されたときはもうすでに世界一の金持ちになっておりましたけれども、お母さんですね、それでももう本当に自分がこの地上から去った後、この息子が、ね、本当に間違った道にそれてほしくない、ね、本当に祝福の道から外れてほしくないっていう思いを込めて、あの、ね、先週皆さんに手渡した、ね、あの10箇条、ね、それを書き残したんですね。本当にその10箇条を、ね、一個一個読んでみると、本当に神様を大切にしなさいって、その母の愛情が本当に込められておりますね。お母さんが子供に、またお父さんが子供に、ね、一番尊いものを残すとしたら、本当に神様に従って歩みなさいというその教え、ね、それが最も尊い、ね、教えなんですね。ロックフェラー、ね、その母の教えを忠実に守りました。お母さんが手に召された後も、ね、その後、ね、1929年に、ね、あの世界恐慌が、ね、起こるんですけども、でその時、ね、みんなお財布の紐を固く締めました、ね、自分の資産を守ろうとして、ね、けれども、ね、ロックフェラーは、ね、そんな時代の中においてもお母さんの戒めをちゃんと守ったんですね。貧しい人たち、本当に助けられる人がいるんだったら、あなたはその手で助けなさいというその教えに従って、彼は自分の財産を解放してですね、でそれでロックフェラーセンターの建築に、ね、のためにたくさんの人々を雇ったんですね。たくさんの、ね、労働が発生しました。たくさんの、ね、雇用が、ね、発生して、多くの人々、職を失った多くの人々が助かったんです。でそれで、ね、ロックフェラーセンターが完成した時、ね、あの有名なイベント、ロックフェラーセンターのクリスマスツリー、ね、今でも、ね、現在でもそのクリスマスの風物詩として、ね、観光客が訪れるんですね。その風物詩は今でも、ね、語り継がれて、ね、このロックフェラーの、そのに対する感謝、ね、それが語り継がれているんです。 この施しを、ね、された人々の感謝、それは神様の御前に立ち上るものだって書いてあるんですね。あのコルネリオという異邦人の方、うん、彼が、ユダヤ人じゃないけれども本当にユダヤ人の神様を恐れ敬って祈りを捧げ施しをしていたら、見つかりがある日来てですね、コルネリオ、あなたの施しは私たちの天の御前において立ち上っています、うん、そうです。ロックフェラーのその施し、あらゆる良い技、うん、これ御前に立ち上っていったから、だから神様は彼を祝福されたんです、
うん、あのね、あなたの金の使いどころに心があるって言いましたよ、ね、どういうことか伝わる？皆さんにイエス様が財産をあげるでしょ、その使い方を見ると皆さんの心が見えるって言ってるんですよ、ね、その使い方が主からいただきました、使い方が、ね、手羽といて買い物する、ね、もう心のあり方が見えてるんです。その使い方がね、貧しい人々のために、ね、教育のために、治療を受けられない人のためにとかしたら、そこにもまだ心が現れてるんですね。だから主は私たちの心の真実をね、物質と結びつけてるんです。お金の使い方であなたを知る、分かるよって言ってるんです。どんなにしよう、しよう、しようって言っても、お金の使い方が違ってたら、あなたの主よ主よは偽物だよって言ってる。私たちの心の真実というものを、もう本当にこの金銀というのを私たちは、私たちともう切っては切れない関係だよねということなんだけど、この金銀が使われたところにあなたの心の真実が見えるよ。ある人はお金があって自分一人で美味しいところに行って何万もする、そのステーキを食べる、それしか脳がない。ある人はそのお金があったら、それ全部あのこう材料を買って、そのお金で材料を買ってみんなと一緒に食べる、それがいいな。同じ食べるものなのにね、最初の人は自分じゃん、ね、同じ食べ物なのに次の人はそのお金で材料があってみんなと一緒に食べる、心のあり方が違うんです。あり方が違うんです。例えば洋服を1枚あの買うということであっても、この洋服がイエス様にあって自分にとって必要かどうか、イエス様にあって、ね、あの本当にあの素晴らしさをこう醸し出すために、ね、この場所に必要だからと、そういうことの歴とした理由があって、あ、イエス様、私はこれを着て、この洋服を着て、そしてしかっとした場所に行って、私はそこでね受かってとか、そこでねヒロインになってイエス様に栄光を捧げます。それとね、この洋服を着て玉残しに行きます、全然違うんですよ。だからあなたのお金の使いどころにね、あなたの心が見えるって言ってるの。ロックフェラーで、ブラックマンデーってこれね、もう3年以上続いてたんですよ。人がね、ご飯が食べれないから、そういうことなんだけど、その時に人が一生懸命やったのは、自分の財布の中のお金が減らないように使わないということに、みんな金持ちや言っちゃった。でもロッペラは、貧しい人々が行った時に助ける力があるんだったらしっかり助けなさいって書いてある、うん、そしたら何をしたかって言ったらね、国全体が貧しいんですよ、ね、自分がいるそのもうニューヨークね、もうアメリカのこの象徴となるところが貧しいんですよ。だからそこで何をするかって言ったらね、自分の財布の紐をね紐解いて、そしてロックフェラーセンターを建てて、そのロックフェラーセンターがあの夢見る最先端を人に見せて、そしてあのロックフェラーセンターを建てることによって多くの人たちがこう本当に命を養われていくということになったんですね。彼のね、あの多分あの、その財産 の, あの数字がね 2桁か3桁くらい減るんですよ、あの時。ですけれど 後になってみると彼がやったことすごい、あの物が安い時やってるんです。物が金券にも安くて物も安くて安い時にそれをね、人を助けるためにやったことが後になって世界的なものになっていくんですね。ロックフェラーセンターがあるところにね、あのね、物持てないです。高すぎて。ニューヨークとはどういうところかって言ったらね、お医者さんがワンルームに住めない。ニューヨークはどんなところ？お医者さんであっても自分の給料からワンルームにニューヨーク州住めないほど高いということなんだけど、そのニューヨークにね、一等地に土地を持っているのはユダヤ人、そしてロッペラセンターがそこにあります。どういうことかって言ったらね、イエス様にあって法則にのっとって生きていた人たちの財産がそのまま残っているんです。今も、ね、ロッペラセンターも今も残っているんです、ね、今もニューヨークの人たちはね、水道代払ってない。ロッペラが払ってあげて、でそれが今も都市伝説になっている。本当にロッペラが払っているのかしらって。今も払ってない。インターネットで調べてみると誰が払っているのかわからないっていうのが出てくる。で時々これ都市伝説でロックフェラーが払ったっていう伝説があるよ。ロックフェラーが払ったんです、一番最初。でそれがずっと続く。なんで蛇口をひねった時にロックフェラーを祝福した神を思い出しなさい、ね、残念残使ってる時に、ああ神様に祝福されたロックフェラーという人がね、祝福されてこの水道代払ってくれてるんだ、そういうことなんですね。皆さんいいですか、皆さんにも私にもお金必要なんですよ。お金必要なんですけど、お金というのは神様がね、適当に食べていくお金は誠実に仕事をしている人に必ず与えてくださいます。信じてる人であっても信じない人であっても、仕事に誠実な人には食べるこの日用の家庭にあふれることがないように必ず主が与えてくださるということなんですけど、自分の生活を上回ってお金を持てるというのは、その人が持っているね、この金銀に対する心の在り方、在り方の大きさの大きさによるものなんです、ね、大きさによるものなんです。だから皆さんが今度ね、もう一生懸命やってね、ハワイ行きたいって言ったらね、もう皆さんのハワイ行ったら終わり。だから何をするかって言ったらね、皆さん自身が持つものに対して責任が持てる人格を持つ。お金が皆さんを拒まない人格を持ってください。財財が皆さんを拒まない、このね、優れた人格を持つと主はその人にそれを与えるんですけど、なぜ与えるかって言ったらね、イエス様がそういうお金がね、拒まない人格を持っている人に祝福しないと、助けなければならない人たちが助からないから、ホームレスが助からない、治療を受けられない人たちが助からない、勉強したいんだけど学費がない人たちが助からない、ね、だからこのお金に関わって助からない人たちがたくさん世の中にいるので、神様は何を望んでいるかって言ったらね、神様が与えようとするそのお金がね、ビーッと行くんですよ、ビーッと行くんです。行ってこの人に行こうかなと、ああやばいやばいやばい、それでうちを見て、おおこの人無理じゃない、シューン、神様の祝福が皆さんにね行った時に、ああこの人ですっつってね、スッと入る、そのようなものにならなければならないんですね。いつかみんなと一緒にロックフェラーセンター行けたらいい、ね、本当にこの信仰によって偉大な富をね、こう持っているね、そのニューヨークのこのもう一等地、 そこは全部信仰によって持ってる人たちが持ってるんだよ。ユダヤ人と、ね、プロテスタントの信仰によって生きてた人たちが全部持ってる。そこ全部持ってるんだよ。捨てらずに持ってるんだよ。彼らはね、家賃収入だけにする。さっき言ったよね、お医者さんがワンルームに住めない、それだけ高いよということを言います。皆さんいいですか。皆さんね、せせこましい小さい心で、ね、自分さえ良ければということになるとどうなるかって言ったらね、神様がね、スズメの涙ぐらいのものでもう今月も何とかって終わっちゃうんです。今なくてもなくても思いと心をね、もう本当にお金があったらこれやった、これしたい、これをやってみたい、そういう夢をたくさん、お金があったらね、青少年のね、この健全さをね、保つためにね、何々をしたいとか、そういう神様がくださるその夢をない時に持つの。ない時に持って、それをね、具体的に具体的に具体的にしていくの。そうするとどうなったら、皆さんの夢の具体さにね、合わせて神様は人も物もことも金銀を与えてくださる。これが神様のなさる技なんですね。ロッペラのお母さんってすっごい御言葉が分かる人だ。私ね、一個一個ね、十箇所を見て、あ、これは素晴らしい、御言葉が分かる人なんですね。ロッペラは本当にね、もう彼がもういやもなく突然事業みたいになった時があったんですよ。そうあったんですよ。そうあった時にロッペラからその石油を買わなければ、他の人をどうして石油を買うと高いんですね。ということで、だからロッペラに直接買えるようにこうつなげるじゃない。それをね、なんか合併みたいな、こうロッペラグループみたいなものにした時に、無理やり合併したとか、そういうことにしてすっごく血が叩かれる。後ろにギャングがついて、その叩かれていて、その時にもうひどい集中を受けるので、ロッペラでもすごく心が痛まれて、そしてもうその人が嫌なわけなんですね。でもね、書いてあるんです。お母さん、人と敵対関係しちゃいけない、ヨセフのね、その歌手さん、お母さんの出荷図を見た時に本当にそうでした。だから皆さんの家もね、本当にね、一番最初一箇所からでもいいから、なんか一つ作ればいい。それで自分たちの中でこのね、それをこう具体的に言ってね、そして本当に小野寺家はもう生涯これだ、一生これだ、子子孫孫これだ、ね、信仰の先祖になったね、おばあちゃん、ね、の名前パッと書いてあって、いいね、いいね、いいね。そういうことってすごくいいと思います、皆さん。だから金銀と私たちのこの生き方っていうのは切っては切れない、そういう関係なんですけれど、私はね、皆さんが豊かになってほしい。なぜ皆さんが豊かになった分だけ世直しをできるからなんですね。だからそのために皆さんが持つべきは、ね、自分に財が与えられた時に何に使うかっていうことを考えている。私にこれだけのお金が与えられたら、私はこのお金で何にしようかな。家買って、そして指輪買って、ベンツ買って、ダメだよもうここのありがたらそれだからね、そうじゃなくて、イエス様はこれだけのお金くださったら、私はこういうのがしたい、それに神様が賛同できる、社会が賛同できる、人が賛同できる、そのような夢を皆さんが持てるようになれば、イエス様はそれをね、余すとこなく皆さんに与えてくださると信じます。アメン。
結局ね、永遠に残るものは一体何なのか、ロックフェラーは財産を、稼ぎました。お金を稼ぎました。けれども、それお金持ちって世の中にいっぱいいるんですね。 マルコ・フライが第、まあ、アメリカの歴史上、まあ、第1位で、まあその下あたりにビル・ゲイツがいるんですけども、その下って、まあ、誰かよくわからないですね、まあ、ウォール・パピットとか、
うん、鉄王、
まあ、鉄鋼
王、鉄鋼があって、うん、それで鉄火と王がいます、うん、
でまあ、結局、まあ、それら彼らが、それらを、ね、稼いだところでじゃあ一体何なのっていうところなんですけども、結局、ね、永遠に残るもの、ね、これ信仰と希望と愛だということが、ね、今日の、あの御言葉の中に書かれてあります。これロックフェラーのお母さんが彼に残したものそのものなんですね。ロックフェラーのお母さん彼に信仰を残しました、うん、そして、ね、その信仰に基づく希望を残し、うん、そして本当に愛、ね、何よりもロックフェラーのお母さんが彼に、ね、愛を残した。だからそのロックフェラーが受け継いだ信仰と希望と愛、それをロックフェラー自身が流し出したんです。あの時代、ね、流し出す志を持っていたから、だから神様は彼にさらに優れた賜物を、ね、もう本当にお金に対するセンスを与えて、そして本当に、時代を動かすその巨大なマネーを与えて、でそれが与えられたら彼はそれを用いてさらに世の中の人々に、ね、希望を届けたんです、ね、そして信仰の技を届け、愛を、ね、届けたんです。
あの、ね、シカゴ大学を建てて、もう名門の中の名門だよね。その後とも23の大学だったっけ、それを建ててその援助をしていくんですけれど、それによって何をしたかって言ったら、アメリカの、1930何年のその後半からね、アメリカの基礎より優れた教育の殿堂を作って、そこで学べるようにして、その学びが廃れないようにね、ずっと援助してあげたことによってどうなったかって言ったらね、アメリカのリーダーシップになるより優れた人たちがそこで学んで、アメリカという国がまだ開かれてね、高められて、そうやっていくわけなんですね、うん、何をするべきかって言ったら、あのね、アフリカだとかいろんなところに、ね、お金あげても意味ないの。信仰と教育あります。だからユダヤ人は誰かを助けるときにね、若い人には絶対にこの献金ということを教えしない。献金を得る方法を教える。だからユダヤ人はね、魚を取ることを教えるって言うじゃん。私たちがしなければならないと、というのは何かって言ったら、今すぐあげて口に入ってね、河原に出ていくものをあげる、そういうことも必要でしょうね。本当にホームレスの人はそうです。だけどザーないこともしなければならない。何か学問に彼らをつなげて、そして彼らに一つの専門家として立て上げていくということを私たちが責任を持ってしなければならないことなんです。みんなはね、本当に、あとこうどのくらいかわからないんですけど、近いうちだと私は信じているんですね。テピリン幼稚園が始まって、テピリン幼稚園1年2年でも大変なことになると思います、うん、なぜ、もうこの乾いた感じなんですよ、この3歳の子供っていうのは。だからこの子供たちにこのテピリンを教えて神様を教える、テピリンを教えて神様を教える、その次に神様を知った心にこの治療の知識をね、1日3時間ぐらい教える。1年でね、もう子供たちはこの世の子供たちじゃない。そうするとね、親は子供が良くなることを大変喜ぶので、ね、もう翌年あたりから会社を出すのに、ね、もう夜通しテント張って、そのような状況になるかもしれない。なるかもしれないじゃなくて、なる。これが目標ですよ。なぜ？そういった子供を20年育てれば、政治経済文化教育専門家になる、その子たちが。 そしたらね、世直しできるんです。世直し、いいですか。私たちは財を持って、ね、何をしなきゃいけないかといったらね、財を持って御国を、ね、褒めたたえる治療をしなきゃいけない、ね、それは礼拝を捧げる、財を持って礼拝を捧げる場所を確保、ね、あのロッペラもそうだったよね。もう何千個の教会を建てた、ね、次財を持って教育をして、ね、より優れた人材たちがこの、ね、社会を国を引っ張っていくように、それを私たちは教育しなきゃいけない。財はとっても大事です。ですけれど、そのお金というのはね、拒む権利を持っているんです。お金が持っている人格は、ね、一つしかない。いいですか。お金は人格がないとみんな言っているんですけれど、ね、お金が持っている、ね、人格は一つしかない。ビーって言ってその人にこのお金が行ったらいけないなと思ったら、あーダメーっつって、だから願っても人はね、金持ちになれないんです。誰が金持ちになるか、あなたの町が込みにおいて飢える人がいないようにしなさいという、この責任が持てる人ですね。レビ記に書いてあります、ね、それと祭司を貧しくしない、ね、自分はもう本当に贅沢三昧してるのに教会を貧しくして、祭司はいつも乾いたパンしか食べれない。祭司を貧しくしてる。次、礼拝を、ね、軽んじない、ということがあのロッペラのお母さんが一番最初に書かれた参加書なんです。そのこれができた時に、あともっと堅固に十箇所になったものをロッペラに与えることによって、ロッペラ自身がね、いまだに本当にあのイエス様に会って栄光を捧げる、そのようなことが続けられているということをしっかり覚えてください。だから皆さんね、金があったらっていうことを大まかに考えたいけない。お金があったらこれをするっていうね、目標を持ってください。で、これというものは神と人の前で恥ずべきことであってはならない。イエス様が見ても、人が見ても、それなら素晴らしいねというね、このビジョンを持って、そのためにこれが必要です、そのためにこういう人が必要です、そのためにこういう場所が必要です、そのためにこういうことが必要です、ということをね、皆さんが募っていくんです。募っていくとどうなるか、主は必ずそれを与えてくださいます。私言ったらね、1日1万ドルください。1日1万ドル、どのぐらいで1日1万ドルになるかわからないわけです。だけどあのね、第一端はもう目の前です。なんで今さっきね、夢の話をしたよね。そんで礼拝の途中一つ分かったことがあります。ヘブライ思考は繰り返すことが重要だ。だから献金額一つは二つということは、これは印だということを言ってるんです。それをさっきちょっとね、あ、そうだって、同じことを2回というのは確実だよということを言っている神様のメッセージが、重要だよということのメッセージがそこにある。あ、そういうことだったんだということで、すごくあの嬉しかったんですね。ここに持ってきます、イエス様の皆によって。ハレ
ルヤ。お金が皆さんに与えられたらですね、そのお金をどういうふうに使うかという、その結果を見たら皆さんの心の中が、ね、分かるんですね。あ、この人はこのお金をこういうふうに使った、この額が与えたらこう使ったって、ね、心の、ね、中が現れるんですけども、本当に、ね、そのお金を愛のゆえに使う人に対して神様はさらにじゃんじゃん与えてくださるんですね。この世の中において、ね、何が一番残るのか、 妻の心、夫の心の中に、ね、どういうのが残るか、子供の心に何が残るか、それは、ね、妻を、夫を、子供を愛して親切にしたその技が妻や夫や、ね、子供の心にずっと残って、その愛が語り継がれていくんですね。あの親、本当に貧しい、わずかなお金、本当に僕たちのために費やしてくれた、本当に本当は、ね、もっと、ね、楽してあげたいけれども、例えば僕たちの方を、ね、たくさん食べさせるために、それを使ってくれた。ですから本当にお金をどういうふうに使うかっていうところに、その人の志が現れるんです、うん、本当にこの信仰と希望と愛、これがいつまでも残るものです、この3つのもの、これを皆さんもその価値観にしてください、ね、これは3つのものかっこいいですね、暗闇の、ね、世界、本当に、この絶望と暗闇の時代の中において、もう希望をもたらす人、かっこいいですね。また本当に、信仰によって成した高貴な技、これパウロがやった技、かっこいいですね。また本当に貧しくてもそれでも惜しみなく分け与えたそのロックフェラーの技、かっこいいですね。皆さんぜひこれを皆さんの中の価値観にしてくださいね。信仰と希望と愛、これ皆さんの価値観にしてください。そして本当に人々の心の中に皆さんが伝説としてレジェンドとして語り継がれるようにしていてください。あの人は本当にこういう時期なのにもかかわらずこんな希望を私たちにもたらしてくれた、こんな時に本当にこんな愛の技をしてくれた、自分の命を投げ出してでもそれでも、ね、救ってくれた、これイエス様ですね。イエス様は本当にこの暗闇の時代、希望がない私たち罪と、ね、汚れたサタンによってもうボコボコにされているそんなところにイエス様が来てくださって、自らの命を犠牲にして、そして希望をもたらし、愛をもたらしてくれた。だからイエス様は本当に究極にかっこいいお方なんです。皆さんもぜひかっこいい自分を目指してください。人々の心の中に、あの人は、ね、かっこいい、そういうことを皆さんはぜひ目指してください。本当にこの世界、最も尊いものは愛であると書いてあります。この世界、有限の世界です。限りがある世界、宇宙、確かに広いです。しかし、やがてイエス様が来られると、それが全部巻物が巻かれるようにですね、巻かれてなくなって新しい新天新地が現れるんですね。以前のものが過ぎ去っていく、そのような世界が今生きている私たちの世界、有限のこの三次元と呼ばれているこの宇宙と呼ばれているこの下において最も価値があるものは愛です。この宇宙の中において愛以上に価値のあるものはないんです。世の中の富はやがて廃れてきます。知恵は廃れます、ね、威厳の技もやめます、予言もやむと書いてありました。けれども、いつまでも残るものは信仰、希望、愛、そしてその中で最も優れているのは、愛であると、書いてありますね。そしてこの世の中の富や知識、また諸々のことは、それはやがて来るべきものの影に過ぎないと、この今日の箇所に書いてあるんです。真実の実態、それはイエス様です、このイエス・キリストというお方、このお方が実態、このお方が現れるならば、今までの、もろもろの影が過ぎ去って、そしてただイエス様だけが現れるんです。このイエス様は私たちに命を与えてくださいました。イエス様は私たちに愛を示してくださいました。で、愛が目指すところ、これは命なんです。愛が一番言いたいこと、それは生きよ、あなたは生きなさい、あなたは存在し続けなさい、愛は言います。皆さんの本当にかっこいいと思う人、誰かいるでしょうか。その人はなんでかっこいいか、生きなさい、存在し続けなさい、本当にその人自身がたとえどんな風になったとしても、どんな犠牲を払ったとしても、ロックフェラーの場合は本当に自分の財を投げ打って、そして多くの人々に、生きなさい、多くの人々に、本当に、こんなところで死んではなりませんよ、私が財を投げ打って雇用確保するから、あなたは生きなさいということで、その財を使いました、皆さんもぜひそのように目指してください。これは何もお金に限らず、皆さんのに与えられたその賜物のタラント、 皆さんに与えられた知恵、皆さんに与えられたら、もしかしたら力かもしれない、腕力かもしれない、それをぜひ人の命を救うこと、愛の目指すところは命を確保すること、命を流れさせること、究極にこのことをしてくださったのが、イエス様なんですね。その逆のサタンは、何をしたか、サタンは命の対極、愛を破壊する技を、人にもたらしました、エデンの園において生えていたのは命の木と善悪を知る木の実でした。本当は人は命を選ばなくてはならなかったんです。愛を選ばなくてはならなかったんです。けど悪魔サタンは善悪判断を、進めました、愛、皆さんの、夫婦関係、皆さんの友達関係で善悪判断を持ち出したら愛がいとも簡単に壊れます、私正しいんだ、あなた間違いと言って、それで愛は壊れてしまうんですね、皆さんは、ですから命と善悪判断が、2つが前に置かれた時は皆さん命を選ぶべきです。命を選んです、命が増し加えられる方向、そちらの方向を皆さんは、それを取るべきです。で悪魔サタンを吹きかけるんですね、あたかもこの愛の技が損得感情の中において損と感情されるように、仕向けるんですね。あなたはもう資産がこんなに減ったんでしょ、あなた財布の紐きつく縛りなさい、流し出すそれ損ですよ、自分の一捧げるそれ損ですよ、そういうふうにですね、損得感情の損に、切り替えさせようとするんですね、けれども、先週お配りした資料でロックフェラーの、あの10分の1の表、彼10分の1捧げた、その捧げた瞬間は、その、お財布の中の10分の1がなくなったという形で、その瞬間は損というふうに、感情さ、あの頭の中で感情されるかもしれないけれども、その結果、その将来、5年後10年後見たら損どころかどんどんどんどん増えてますね、得なんですね、得なんです、この御言葉の通りして従っていくこと、これ得なんです、アクアサタンは、損得感情の損であるかのように愛の技があって、そんな、お母さんにプレゼント、せっかくもらったお小遣いじゃない、おいしいもの食べないよって、そういうふうにですね、悪魔サタンは、愛の技を壊そうとしてですね、損得感情に、善悪判断に、訴えかけます。でも悪魔サタンのその実態、悪魔サタンは、かじられます。その実態は、嘘つきの父であり、そして、人殺しであるって書いてあります。ですから悪魔サタンの一番の言いたいこと、これはお前は死ね、お前は存在するな、これが悪魔サタンが一番言いたいことなんですね。その、死に至らせるために、自分のうち捧げない方が得だよ、ほらもっと気持ちいいことをしようよ、ほらもっと、楽しいことをしようよ、そういうふうに訴えかけてくるのが、この悪魔サタンですけども、皆さんは光の勇士になるべきです、皆さんは悪魔サタンの技を蹴散らすべきです。どうやって蹴散らすか、悪魔サタンの技を蹴散らすためには、善悪判断と、命が置かれたら、皆さん命を選ぶことによって悪魔サタンはバッサリ切られるんですね。この悪魔サタンは、愛と損得感情、2つを差し出されたら、皆さん愛を選ぶべきです、愛を選ぶならば悪魔サタンはバッサリ切られて、そして本当に皆さんはこのイエス様からじゃんじゃん祝福が注がれてくるようになるんです。
あの、昔日本にバブルがあって、そのバブルの時にね、潰れなくてもいい会社まで潰れたんですよ。で最後に潰れた会社がどういう会社が潰れたかって言ったらね、人材をバサバサ切って人件費を払わないことによって会社の赤字を黒字にしようとした会社が潰れたんです。どういうことかって言ったらね、仕事がバブルは弾けて、あの仕事がないんですね。だから仕事がないところで人を抱え込んでいたら、まず人を抱え込んでいて給料を払っていること自体がプラスマイナスのマイナスに行くわけなんですね。それでリストラがもう始まりました。そのことによってリストラが始まって、そしてそのリストラだんだんしたおかげでリストラしてはならない人までリストラしてしまったの。どういうことかって言ったらね、その仕事にその巧みの技を持っている人、持っている人が今仕事がないから、その人に払う給料高いんですね。昔からの給料だから。だからその人を切るとね、あの 不老人になるからということによって、その人をバサッと切ったんですよ。でバサッと切ってどうなったかって言ったらね、その人たちが中国や韓国や東南アジアに行った。他の国の稼ぎ屋になった。そんでいざとなって景気がね回復した時に、その会社に、その会社の今までやってきた仕事をバッチシできる人がいなくなったんです。それでどうなったかって言ったらね、日本の建築が既製品建築になったの。日本の建築ってねすごい優れてるんだよということなんだけど、あれ以来ね、複雑な図面を描いた時にそれをできる人がいなくなってしまったので、どうなったかって言ったらね、今は建物を建てる時にタイル職人がいないので既製品のタイル貼るしかないんです。だからオリジナリティがない。だから今どうなってるか、日本の建築はバブル前はすごい賞をたくさん取ってた。でもう全世界にもういろんなところにいて物を建てて、いいですか、計算を善悪で計算するとこうなっちゃうんだね。善悪で計算をするとプラスマイナスの計算でしかできないから、だからまずマイナスをプラスにしたいから、そのために数字が大きい方から来ていく、そういうことをしてたら、あと潰れたんです会社、ね、これがどういう計算だ、善悪の計算です。ロッペラどういう計算だ、命の計算なんです。あなたの町囲みにいてね、貧しい人が言ってはならない。あなたに助ける力があった時に助けることを拒むな。レビ記に書いてある。それで彼はそれを知ったことによってどうだったかというとね、アメリカを立て直した。あのね、ブラックマンデーによってみんなね、こじきになったのは誰かというとね、農業やってる人じゃないんだよ。ブラックマンデーで乞食になった人は都市労働者なんです。農業やる人じゃない。この都会においてね、労働して収入を得る人たち、そういう人たちだったんです。生産するかは、発明するかは、使うかは、運ぶかは、アメリカの要がそこに全部、アメリカの要。それでブラックマンデーによってね、全部ためになった時に、それはそのままためになっちゃったらどうなるかって言ったらね、アメリカの近代国家としてのそれが全部ためになる。だけどこのね、ロックフェラーがこのアメリカのこの信条と言われる要のところ、そこをね、一番優れた人たちが集まっているところ、アメリカを動かすところ、そこを彼は自分の財布を開くことによって腐らせなかったんです。かえってその時に人が一生懸命いろんなことをね、開発していく。そんでその時に開発されて実施されたことのつながり、つながり、つながり、つながり、つながり、つながり、つながり、つながりで、アメリカのニューヨークというのが都市化して、こういうだけ、こういう彼が置いたものへのこうまたつながりができて、またつながりができて、またつながりができて、それでこのニューヨークという世界最大の金融都市、それができたんですね。皆さん決断してください、ね、自分のために富をね、使おうとしても、皆さんがどんなにお金がたくさんあっても、一日食べたいものをね、10食は食べれないよ、お腹いっぱいで、ね、そしたらどうせ食べるんだったらね、 自分一人で舌包みを打つ美味しいものを食べるんじゃなくて、そのお金でみんなと分け合って、ね、みんなが美味しいものを食べる、喜ぶ、感謝する、そういう人にならなきゃいけないんですね。そういう人に神様は何をするか、ああ、あなたはステーキの時にあんなことするんだから、あなたにはステーキの100倍ぐらいあげても悪いことしないね、100倍あげる、100倍もまたいいように使うわけなんですね。そしたら主が、あなたはそれより1000倍あげてもあなたは失敗しない人だな。神様のこの祝福はね、千の千倍万の万倍だったんですよ。もともとが私たちが罪を犯して心が狭くなったから、千の千倍万の万倍、この限りないという意味なんだ。これがどうなったかしら、最大で100倍ね、60倍30倍。なんで神様の気前が、ね、悪くなったのじゃないんです。人がこの金に対しての、ね、この志が貴重だ、貴重だ。それで千の千倍万の万倍というこの限りがない祝福を神が開けようとしてもね、いない。私はもらいたい、絶対にね。このメッセージを聞いているね、このイエス様の養いを受けているものが、私はこの時代においてもう一度イエス様に会ってね、千の千倍いいよあんただからということで、主が惜しみなくあげられる、そのような信仰のね、志を持ったね、一人一人がこの場所でこの養いを受けた者の中から起こされますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
まあ、最後に言いたいことはですね、愛には付き物があります。愛に付き物なのは、まず愛には関係するということが付き物ですね。相手と、ね、あなたと私という、ね、その関係がなければ愛は、それが存在しません。それからもう一つ、愛には犠牲が付き物です。皆さんの何かを犠牲にするということで皆さんの愛が、ね、表現されます。それからもう一つ、愛に付き物なのは時間です。愛は時間に制約された、ね、制限されたものです。天国には、ね、永遠、ね、時間がありませんので、天国はただ愛の世界だけなんですけども、しかし今この地上においては時間、ね、制約されております。あなたと私という関係が、ね、いつまでも続くものではありません。やがて相手が去っていく、あるいは、ね、死という別れがある、時間が付き物です。ですから本当にあなたと私というこの関係がですね、共にいられる、この一緒にいられるというささやかなこの時間の間に、私たちはこの相手の命が前進する方向、ね、愛のその意図、それは命の前進です、ね、相手の命が前進する方向性において皆さんに与えられている力を使い、皆さんに与えられている時間を使い、また皆さんの持っているもの、それがお金であったり力であったり、それを、ね、投資するんです。そのようにして愛の犠牲を払っていくならば、皆さんは愛の人、そして、ね、今愛の技を行った、そしてその愛の技は永遠に香る香りとして立ち上るんです。あの時あの人が、ね、こういうふうにしてくれた、私のために犠牲を払ってくれたっていう思い出がですね、相手の心の中にいつまでも灯って、その思い出でですね、時間が経てば経つほど、もうその人の中の心の中に、ね、もう明るく暖かく輝く灯火みたいに、どんどんどんどん美しい思い出になっていくんですね。これね、本当に不思議です、ね、愛の思い出は本当に時間経てば経つほど美しいものになり、伝えないんです、ね、けれども、ね、人にした悪、ね、あの人はあの時こういうふうにしたって、ね、愛の逆をしたことも人の中にずっと残ってしまうんですね。皆さんですから、どうせならば人に、ね、愛の技を成して、そして本当に人の心の中に本当に温かい思い出として皆さん残っていく皆さんでありますよ。本当に親が、ね、子供に伝える愛、それは本当に尊いものです。このロックフェラーのお母さん、ね、本当に子供に最も尊いものをしました。それは永遠の愛なるお方に対する信仰です。 この永遠の愛であられるお方イエス様、このお方を伝えること、これがこの宇宙で何よりも尊いものです。信仰を伝える、親から子供に、あるいは伝道者が御会地へ行って、そして本当にイエス様を伝える、この技、愛を伝える技、愛なるお方を伝える技、これが最も尊いものです。ロックフェラーのお母さんはそれを知って、それを成功したから、だからロックフェラーという本当に成功者が生まれたんです。どうか皆さんも本当にこの愛なるお方イエスも伝えること、信仰を伝えること、御言葉教育をすることにおいて、本当に皆さんが大成功して、そして本当にこの現代のロックフェラーをどんどん生み出していく皆さん、
アメンアメン、
イエス様の名前によって祝福します。
アメン、
アメン。では今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしたいと思います。
本当にイエス・キリストにあって信仰によって希望を持つものとなられますように、希望を持ったならば主よ、その希望を実体化してくださるイエス様に出会うことができますように、そしてそのいただいている実体を持って主よ、愛の技を起こすことができますように、イエス様、この時間私たちはあなたに祈ります。主よ、この金銀はあなたのものです。この金銀物質が本当に拒むことができるただ一つのこの人格、お金が持っている人格はその人のところにビーッと行ってから、ああこの人にこのお金あげたらダメ、そしてその人を拒むことがお金にはできるということです。そしてまだお金はその人の中に入り、そしてそれをもっと生んで増えて地に満ちるその技として主が祝福してくださるものに変わることも可能です。主よ、私たちはあなたに祈ります。私だけ良ければということではなく、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、イエス様がこの本当にお金があったらイエス様がしたいこと何なんだ、イエス様がしたいことは何なのか、それをしっかり分かった上で自分のできることをその中から当てはめ、そしてイエス様がしたいことを、自分ができることを、それをするために金銀をイエス様に募ることができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにあって本当に金持ちになった時、富まれた時に、この社会に対して国に対して人ビドに対して責任があるということをしっかりと覚えて、主よ、この責任をしっかりと担うことによって私たちの子子孫孫に私たちに与えてくださったこの財が残り、主に栄光を捧げることができますように、主を祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、この御言葉によって志が新たにされ、主にあって金にこの罪に拒まれない私たちへと変えてくださることを感謝して、イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それでは賛美の71番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝をします。71番です。
ごめんなさい。
あなたが私たちのために十字架にかかってくださったことを、私たちの身代わりに死んでくださり、命を差し出し、全てを差し出してくださったことを、そして私たちを救ってくださったことを感謝いたします。それで我々はあなたの愛を知り、あなたに満たされ、そして私たちも本当に愛を流し出すことができるようになります。主よ、今日もまた本当にあなたからいただいた祝福の法則が示されました。本当にこの地上において本当にいつまでも残るこの愛の技を行い、また本当にこの暗闇の世界において人々に希望をもたらし、また本当に信仰を持って本当にこの尊い高貴な技を行っていく、このあなたの愛されたこの神の子たち一人一人でありますように、どうか一人一人を祝福してください。新しく始まった1週間です。主よ、コロナから一人一人を守り、またあらゆる災害災いから守り、また社会が本当にイエス様にあって主を清められていきますようにと願い求めます。一人一人のそれぞれの事業を祝福してください。それぞれの学びの技を祝福してください。またあなたのための働きを豊かに祝福してください。一人一人の家庭家庭が本当に喜びの食卓で満ち溢れますように。またその子どもたちが本当に栄光の子たちであり、また本当に若者たちが栄光の結婚をして、そして本当に栄光のクリスチャンホームを、そして本当に政治において、経済において、文化において、教育において、主をリーダーシップを発揮する、そのような栄光の人生を生み出していく、このエクレシアのこれからでありますように、主イエス様の名前によって、祝福してお祈りいたします。では、お聞きください。主の祈り、557番を暗記して、その祝福をいたします。あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。